塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。はい、本日も番組をスタートしていきたいと思います。先週ですね、6月11日袴田事件の静岡地裁が決定した再審開始をですね、東京高裁が覆すということがありました。私もですね、東京高裁前に行っていたんですけれども、第一報が届いた時にはですね、集まった人たちの本当っていう声がね、もう胸に突き刺さりましたね。何度もこの番組で申し上げているんですけども、袴田巌さんはですね、ビートルズが初来日した1966年から、ポール・マッカートニーが70歳を過ぎて武道館に戻ってくる2014年まで、同じ時間ですよ、この同じ48年という時間をですね、死刑囚として独房で過ごしているんですよね。あまりにも不公平というかね、人生誰でもね、人生を等しく楽しむ権利があると思いますけれどもね、これあまりにもちょっと無謀すぎるなと思いますよね。袴田巌さんはですね、一時期世界で最も長く勾留された人物として、ギネス記録にも、認定されていたんですけども、まあこういう不幸な出来事、不当な出来事をギネス記録に認定するのはいかがなものかということで、現在はですね、ギネス記録からは外れているんですけども、まあでも間違いなく世界で最も長く不当に、勾留された方ですね。この不当決定が出た6月11日の翌日、6月12日ですね、日本プロボクシング協会が東京高裁の記者クラブで会見をしました。これにですね、私も取材がてら行ってきたんですけれども、会見をされたのはですね、日本プロボクシング協会事務局長の新田翔成さん、元日本ライトフライ級チャンピオンの本田秀友さん、そして元 WBA、WBC 世界スーパーウェルター級チャンピオンの和島光一さん、そして袴田巌さんのお姉様秀子さん、そしてですね、日本プロボクシング協会会長の渡辺仁さん、そして元日本スーパーバンタム級チャンピオンの真鍋豊さん、そうそうたるメンバーが集まって、袴田さんのですね、無実を訴えたというわけです。この記者会見の席上でですね、袴田秀子さんが語っておられたことをですね、かなり聞きにくい周りにいる新聞記者たちがですね、パソコンをこう、タップする音がコスコスと響いておりましてですね、非常に聞きにくい音声だとは思うんですけども、まずは袴田秀子さんのコメントを聞いていただきたいと思います。
そうでございます。昨日は誠に残念でございます。今日は早速もう報道を起こしていただいた支援協会には本当にありがとうございます。お礼申し上げます。法務省ではね、何言ってるか分からなかったから50年戦ってきた、もうそれで100年戦争が始まりましたって私言ってやったの。50年戦ってきてダメだったからやめろでなくて100年間戦って戦っていきたいと、そう申し上げてきました。で、検察庁は岩尾のね、現状をお話ししてきました。それは30歳で警察で捕まって48年刑務所にいたと、それで幸せなんていうことは全然なかった。30歳から48年間幸せということはもないし、幸せにはおよそ縁が遠かった。それが社会へ戻ってきて4年の間に多少幸せという言葉が岩尾の中で蘇ってきていると、 やっと幸せという言葉を岩尾が使った書いたそのことを申し上げてきました。まあ今後長い裁判ですが、これからもまあ3年や5年は出すも大丈夫でございますから、大いに頑張って最高裁に向かって頑張ってまいりたいと思っております。よろしくお願い申し上げます。
はい、袴田秀子さんが何をもうおっしゃっていたかと言いますと、これまで50年戦ってきたんだから、これからの50年も戦いますよと。100年戦争だって法務省で言ってきたんです。私は85ですけれども、あと3年5年は大丈夫ですから、命ある限り戦いますという、そういうコメントだったんですけどね。いや、本当にね、強い女性だなと思って、もう目頭が熱くなりましたね。さあ続きましてですね、和島光一さんのコメントをお聞きいただきたいと思います。聞き取りにくい音声ではありますが、その点ご了承ください。
私は元ボクサーで、だいぶ打たれすぎてますんで何喋るかわからん。しかし和島君は自分で経験したことをしか言えない。だから練習は根性、試合は勇気。根性と勇気っていつも自分に言ってきたし、今日は今までの袴田さんの根性、それを結果出すために勇気がいるんじゃないかとこう思ってます。ですからこの勇気という言葉を今思い切って出さなければ後々後悔するんじゃないかこう思ってます。今こういうことを言ってもあいつは何を言ってるって思うかもしれない。しかしやはり言葉に出して言わないと、言葉にね外へ出さないと何も分かんないじゃないですか。自分で思っていいことを思っていても表に出して初めて皆さんが分析してくれるよね。そういう意味で言うと今回勝負だと思ってます。こういうことも勝負に行きたい人間が言うんだからいいでしょ。悪い方に考えてるわけじゃない、いい方に考える。やっぱり勝負というのは負けちゃいかん、勝たなきゃ。勝ってどういう態度をするかです。私は勝って頭を下げられる自信があります。皆さん今回また何に召喚っていうのをされるのがあったら人生終わっちゃうよ。小村さんが元気なうちにはっきり答えを出してもらいたい。そのためには皆様の必要、皆様が必要なんです。どうぞよろしくお願いいたします。
東京高裁の決定についてはどういうふうにお受け止めでしょうか。
これはもうね、昔から私は言ってるんですよ。刑が決まったらどうして刑執行できないんだっていうの。あれは間違えてるからできないんです。これをはっきり言うと、お前知ったかぶってっていう人もいるでしょ。しかし刑が決まってなんで刑が執行できないんだ。え、何十年経つんだ。死ぬまで待ってるのかい。で私ははっきり静岡の検察に言ってきたんです。死ぬまで待ってるのか、ずっと背負ったままずっと何年もこれから生きていくじゃなくて、さあ終わった、先生どうぞこれから世の中生きていくぞっていうようにできないのかって私は言ってきました。こういうことも今あまり言うとどんどんえちくて、あいつって言われるかもしれない。今はっきり皆さん言いましょうよって言うんです。ああ、やってないって分かったらすぐに、そうですよ、実行するんじゃない。なんで実行しない。まだまだ伸ばして伸ばして私の態度の年変わらないんだけど、じゃ死ぬまで待ってんのか。どうだ、言葉悪いだろう。しかしね、そういうことはっきり言える自信がないと。そうでしょ、さっきもう分かっているのに発表できない。 警察側っていうのはどういうんだってこう思っておいた。だから決まった、はい、練習は頑張って頑張って頑張って根性で頑張った、そして本番では頑張ったものを勇気を出して出していかないと、今はその場ですよ、勇気を出して出していかないと、こういうこともあまり勇気を嫌がられるかもしれないけど大事なことなんですよ。はっきりものを言うのは日本人は嫌がる、白黒ったらあいつ長生きねよっていうのは日本人なんだ、灰色うまく言うと、ああ、あの人頭いいねって、高くね、こういうことを今言うと嫌われるかもしれないこと分かって言ってるんだ、ごめんなさい、とてもあの大事にしてる、だからもう終わったんだ、やってないんだったらなんでまたサーバーやるんだ、伸ばして伸ばして伸ばして、何よ、寿命縮めるつもりかっていうこともやっぱり私ははっきり言ってほしいなと思うくらい、やっぱり白か黒かでいかないと、やってないって分かったらよっしゃって認めろよって、認めたら自分たちの権威が失墜するから言えないんだよ、それは一応腹立つ、こういう言葉を使うと、あいつはもう金元ボクサー打たれすぎてるよって言われるの分かってるよ、しかし私は打たれすぎてちょうどピンとなった人間だ、心配するなもうごめん
裁判官に対しても言いたいことがあります。
うん、やっぱりね、これはもうはっきり言って知っているんですよ、それをどうしてはっきり言えないかっていうのはまだまだ自分たちに自信がないんだよ、私はこういう言い方をするとみんな嫌がる人も、おい我々の税金で飯食ってんだって私は言うんだ、だったらはっきり我々の言うことちゃんと聞いて先生どうぞやれよって私言うんだ、そうでしょ、なんで決まったのにまた最新のどうのこうのってあったんでしょ、また時間になるわけでしょ、気持ちを楽にして生きるのと苦しんで生きるのとこれは違いだって何でも言いますよ、もうそろそろ気持ちを楽にして生きていきたい、そういうふうに浜田さんを私は思って生きていきたいです。
はい、聞いていただきました、いかがでしょうか、本当にね、まあ、こう言ったらちょっと失礼なんですけども、口下手なんだけどすごい説得力を持っている、和島浩一さんの言葉でしたね。6月11日の東京高裁前にはですね、狭山事件の石川和夫さんご夫妻、それからですね、深川事件のすでに無罪を勝ち取っている桜井昌司さん、その他のですね冤罪被害者たちも応援に駆けつけていたんですけれども、本当にね、皆さんが落胆されている様子を見るとね、もう本当に涙がこみ上げてきましたね。いやもう本当にね、支援者の方々が雨の中放心状態で泣いているのがね、やりきれませんでしたね。それからね、国会議員の福島瑞穂さんもいらっしゃったんですけども、福島さんはですね、石川和夫さんの弁護団の一員でもあります。まあしかしそれにしてもですね、時間がかかりすぎていますよね。検察は袴田さんが死ぬのを待っているのかと、本当に思いたくなってしまいます。それにしてもですね、静岡地裁の決定を東京高裁が覆したわけなんですけどね、裁判所っていうのはもう完全に独立した司法の機関なんじゃないかなと思ってましたけどもね、検察ともお友達なんだなっていうのはね、もう本当によく分かった悲しい悲しい一日でした。しかし、袴田さんが生きているうちにですね、何としても無実を勝ち取っていただかないことにはあまりにも不公平です。これからもですね、袴田巌さんの応援、していきたいと思いますよ。よろしくお願いします。さあ、続きまして次の話題です。寿司店経営者の二本松進さんは築地署警察官によってでっち上げられた公務執行妨害傷害事件の冤罪被害者です。仕入れに訪れた築地市場で違法駐車への取り締まりに抗議していたところ、婦人警官が暴行を受けていると、仲間の警察官たちに通報します。駆けつけた5、6台のパトカーに乗っていた警察官に逮捕され、19日間の拘留生活を余儀なくされます。暴行などなかったという大勢の目撃証言があるにもかかわらず、警察は2人の婦人警官の嘘の証言をもとに調書を作り、裁判所もそれを認めてしまうという、日本の司法制度の闇が事件になってしまいました。二本松進さんのお話を伺いたいと思います。 本日もお客様をお招きしております。もう何度か番組でご紹介させていただいておりますけれども、林正明さんがお書きになった不当逮捕が好評発売中の二本松進さんをお招きしております。本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの、まあ、このご本人も書かれている築地市長の警察官によってでっち上げられた公務執行妨害と傷害事件のことについては、まあ、たびたびお伺いしているんですけれども、今日はですねちょっと視点を変えて、なんでその公権力を持っている本来真っ当であるべき機関がですね、冤罪を作る方へこう走っていってしまうのかということをちょっと今日お伺いしてみたいなと思っているんですけれども、
これあの組織というもう全ての組織にあの共通するんですけども、
はい、
全ての組織に共通するってことは人間にみんな共通することなんですけども、自分が安定的な立場にいる組織の中にいる場合ですね、失敗が原点が非常に将来的に影響を及ぼすと、大きな影響を及ぼす、出世とか給料とか、こういうことが心配されると、やっぱりそれを避けたいと人間誰しも思うんだと思うんですよね。あの特に公権力のある強力な権力を持っている人たちは、例えば森かけ問題の財務省にしても、あの自分たちの地位が強大であるんですけども、例えば最高権力者、例えば安倍首相とか、そういう権力者から睨まれてもう左遷されちゃえばその人の人生は終わったも同じだと、いうようなことにもなりかねないわけで、そうするとなんとかその事実を、悪い事実、自分に好ましくない事実を隠蔽したいと、まあ、これは普通の人間ならみんなそう考えることだと思うんですけども、そして他人になるべくなら責任を押し付けると、自分の責任を回避するっていうために冤罪作りをするんですね。
やはり日本の場合こう組織っていうか、あの自分が所属する団体グループへのなんていうかこう忠誠心みたいなものがこう割と求められる社会ですよね。
まあ、忠誠心っていうか、要するにあの一つのあの個人で何でもできるわけじゃなくて、特に証拠隠蔽、例えば決裁書とか、そういうものっていうのはこれ組織で管理しているものなので、結局そこにその周囲にその組織の中の大半が、特に責任者が関与せざるを得ないと、こういう仕組みになってるわけですよね。ですから自分が責任を負わないために、ぼかしたり、まずその証拠を隠したりして、そして自分たちの都合の良い事実をくっつけると、これがもう一般的ですね。あの警察の冤罪作りなんかは、その典型です。要するに捜査する機関が警察検察しかないわけで、あの自分たちのが捜査しなければ、不起訴にしちゃって起訴猶予とか、不起訴にしちゃえばあの罪を負わなくて済むわけなんで、多分一番悪の巣窟になりがちな組織だと、もちろん、それ以上に政治家の権力というのは強いわけなんで、そのトップをの頭をすり替えればですね、すげ替えれば、そんなことはもうお茶の子さいさいと、非常に私どもこの頃盛りかけ問題でそれをよく見てますね、要するに決裁書欄という絶対に改ざんしちゃいけないもの、隠蔽しちゃいけないものを、実際には安倍昭恵及びまた政治家の関与の証拠だと、はっきり証拠だと分かってるからこそ財務省の役人はそれを 隠蔽して改ざんしたと、うん、これがまだね追及できないんですね。
そうですね。
まあ警察検察の冤罪作りも もちろんそうなんですけども、例えば私の場合ですと警察の虚偽告訴、うん、特別職権乱用、はい、要するに不当逮捕、こういうことを やるってことはこれ警察にとって一番恥というか、はい、警察の犯罪なんですね、うん、これを隠すためにはそれを不当逮捕じゃなくするためにいろんな工夫をするわけです。証拠を隠して全く物語も最初から作ってしまうと、
はい、
まあ本当にこの組織っていうのは恐ろしいもんだと思ってます。
そうですね。二本松さんの場合はですね、まあ、築地市場に買い出しに行って、
はい、
ちょっと止めて、まあ、停車ですね、ちょっと停車をしていた時に婦人警官がやってきて、これけしからんと、でちょっと抗議しているうちに暴行されていると、あ仲間を呼んで、でもう現行犯逮捕ということになってたんですけども、権力を持っている側のもう気分で犯罪者になってしまったわけですよね。
そうですね。気分というよりも要するに自分
釈に触ったんでしょうかね、
自分もう釈に触ったというよりも自分の立場がなくなっちゃって、多分みんなが周りに100人ぐらい集まってましたんで、その時は、はい、もう逮捕するしか自分がその場を逃れる術がなかったというふうに私は思ってます、う
ん、はい、
そうすると私が例えば運転してなかった、うん、ということですね、で運転してないんですから交通違反取られるわけないんで、それで相手は取り締まってもいなかったんです実際にはね、
はい
は
い
は
い、
だから取り締まっていなかったんですけども、取り締まっていなくちゃいけない状況なので、
うん、
その取り締まり状況を 100% 全部作っちゃった、
はい、
そしてかつその規則 の解釈もみんな間違ってたんで、
うん、
いかにも合ってるように形を作らなくちゃいけないと、
はい、
それを懇切丁寧に記述するわけですね、
はい、
要するに警察っていうのは書類業なんですよ実際、うん、書類作成業っていうか、
はい、
犯罪捜査機関というそういう規範がありまして、警察は職務をですね、遂行するときにその犯罪捜査機関にのっとって文書を作ると、それが証拠になるわけでね、
うん、
要するに嘘でも警察が正しいという証拠になっちゃうんです。
そうですね、
それを作って冤罪を作るんですね、はい、もう最悪の組織ですね。
そうですね。いろいろお聞きしたいことがあるんですけど、最後にですねちょっと冤罪の話から逸れてしまいますけども、二本松さんお仕事から築地の方へずっと通っていらっしゃったんですけど、
はい、
最近の築地の問題については どうですか。
そうですね、豊洲移転というのは確かに築地が老朽化して、
ええ、
それを建て直さなくちゃいけないと、
うん、
いうことは分かるんですけども、うん、例えば熊本城が地震で崩壊したと、
はい、
それを建て直すときにですね、じゃあそれを一から全部直すの大変だから、
うん、
じゃあ鹿児島に新しいお城を作ろうやじゃないかと、
うん、
いうことをやったらどうでしょうかね。例え話なんですけども、
うん、
熊本城じゃなくなっちゃいますよね。
そうですね、
例えば築地っていうのはですね83年ぐらいかけて日本もう日本橋から移ってから83年かけて築地市場町っていうのを形成してるわけです、う
ん、はい、
この市場町っていうのは築地のその競り市場仲卸だけ、それが場内って言われてるんですけど、場内市場、そして場外市場が東側に大きく位置していまして、何千軒の店がいっぱいあるわけですけども、その周りに東銀座、築地銀座あたりに至るまでですね、
うん、
その新鮮な海産物を使った飲食店がいっぱい立地してるわけですけども、
うん、はい、
それが全部で日本一の築地市場町として 日本でナンバーワンの観光地となってるんですね。これ意外と知らない人多いんですけども、京都とか浅草とかそういう観光地って言われるところの3倍4倍は外国人観光客が訪れる、もう日本一の場所なんですね。それをですね、そういう文化的な、また都民にとって一番大事な食の中心地、一番便利な食の中心地がですね、本丸がなくなっちゃう、うん、要するに競り場とか仲卸の売り場が豊洲に行っちゃうと、うん、こんなバカな話ないですよね。
わかりました。豊洲は日本の食の本丸ということですね。
そうですね。
はい、わかりました。本日は二本松進さんをお招きしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、お聞きいただきました、二本松進さんのですね、体験を克明に綴った不当逮捕、林正明さん著、同時代社より出版されています。不当逮捕がですね、現在好評発売中ということです。この本はですね、私も読ませていただいたんですけども、なんか私自身がですね、取調室にいるような、そんなね、臨場感に溢れていました。何もしていないのに自分が取り調べを受けているような錯覚に陥る、問題作です。こうして冤罪は作られるのかと、呆れるやら情けないやら、ともかくですね、読んでいただきたい一冊です。不当逮捕、同時代社より出版されております。よろしくお願いいたします。そろそろ時間がなくなってきておりますけれども、もうしばらくお付き合いください。冤罪の話をすると敬遠する人が多いのですけれども、話を聞いてくれる方もいらっしゃいます。そして中にはですね、きちんと話を聞いてくれた上で、冤罪って言うけどその人本当に犯人じゃないんですか、犯人の可能性もありますよね、冤罪かどうか一般の我々には判断できないという気もするんですけど、と疑問を投げかけてくれる方もいらっしゃいます。確かに私たちは捜査機関の人間ではありませんし、現場を見ているわけでもありません。しかしメディアに掲載されている警察や検察の言い分、裁判所の判決文などを見て、これはおかしいでしょう、冤罪の可能性が高いんじゃないの、と言わざるを得ないという場合も多いのが事実です。東住吉事件の青木恵子さんの話をしたいと思います。現在は無実を勝ち取りまして、全国の冤罪被害者の応援に奔走していらっしゃいます。彼女は自分のガレージにガソリンをまいて火をつけ、娘を殺害したと殺人犯の汚名を着せられてしまいました。しかし普通に考えればですね、ガレージにガソリンをまいて火をつけたら自分が火だるまです。事件が新聞で報道された時点で多くの人が、これってちょっとおかしいんじゃないの、と感じたわけですね。ところが警察は科学的根拠は無視して、青木恵子さんを殺人犯にするために邁進してしまいました。そして裁判所も警察や検察の言い分を認めてしまいました。ガレージにガソリン撒いて火をつけたら自分が火だるまになるということも裁判官は分かっていないようです。まあ勉強ばかりしてきてね、火遊びもしたことないんでしょう。まあこれらはほんの一例ですけれども、誰がどう考えてもおかしいということが現実にたくさんあります。真犯人かどうかは別にして、とりあえず誰かを捕まえれば警察は一件落着。日本の警察ってそんなにひどい組織なの？まあひどい組織だと言わざるを得ませんね。そうでなければこんなにたくさんの冤罪被害者が生まれるわけがありません。こういったことを知っていただくためにも、この番組はですね、わかりやすい放送を続けていきたいと思っております。さあ、そろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追及していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで、様々な形の冤罪が現在も世の中に溢れており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを、電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。夢はもう見ないといいながら